ございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターの鶴香織がいつも頑張るあなたと一緒に生きやすさや身軽に生きることについて楽しく明るく考えシェアする番組です。皆様おはようございます。連休が始まりましたが、まあ、今日明日は仕事の方も多いのかなというふうに思います。我が家はですね、子どもたちは通常運転で今日明日学校で、主人がお休みを取ってくれたので、あの久しぶりの夫婦水入らずでね、日中はお出かけしたりとかできたらななんていうふうに思ってます。まだね、電車に乗ってあんまり出かけていないので、今日はね電車に乗ってちょっと遠く離れたところまでランチに行こうかななんていうふうに思っていますね。子どもたちの学校が始まって3週間、もうすぐ1ヶ月っていう、まあ、3週間ぐらいかな経ちまして、でちょっとね嬉しいことがあったので今日はシェアします。10歳になる次男の話なんですけれども、今までね全くこう人に興味がなくって、で彼が好きなことっていうと、まあ、絵を描くこと、粘土細工、あとは今はゲームなんですよね。で、まあ、親の私が言うのもちょっと親バカなんですけれども、かなり個性的で、あの普通に収まってほしくないなっていうのは正直思っているぐらいですね。人と違うところにすごくこう能力を発揮するというか、楽しみを見出せる、あの、まあ、ところが上手だなっていうふうに親目線で思ってるんですよね。例えば絵に関してもね、本当にハマると1週間で100枚ぐらい描くんですよ。でそれも模写なんですけど、基本的には模写なんですけど、あのその模写がすごく上手なのと、ちょっとディフォルメして自分流にアレンジしてるっていう、そこがすごく上手なんですよね。なので可愛いとかすごく上手っていうよりかも、うわオリジナリティあるなっていう、ちょっとキモカワっぽい絵を描くのがすごく上手なんですよ。ただまあそれが半年ぐらいブワーッと毎日のようにもう取りつかれたようにやってパタッとやめて次に行くんですね。で粘土に関してはすごく長くて1年ぐらいやってたかな。もう毎日毎日保育園から帰ってきたり学校から帰ってくると粘土細工、粘土板の上でコネコネし始めて粘土を作るんですけど、それもやっぱり自分が好きな怪獣とか動物とか珍獣みたいなものとか、なんかそんなようなもの、鬼太郎の妖怪とかもすごい作ってましたね。それもネットで検索しても出てこないようなすごいマニアックなものを、例えば漫画バージョンで見て自分で思い出してですね、それをこう粘土で作るんですね。100個目がついている妖怪とかね、100目っていうんですけど、あとタンタン棒とかね、もう鬼太郎とか目玉の親父とかネズミ小僧とかは描かないんですよ。描かないし作らないんですよ粘土で。もうとにかくマニアックなものが大好きなので、ぬいぐるみが欲しいって言った時もね、あとフィギュアが欲しいってクリスマスとか誕生日に言われた時も、もうネットで探すのが本当に大変でした。なんでかっていうと、その主人公レベルとかで、ね、ヒーローレベルで人気のあるキャラクターには一切興味がないんですよ。なので1話だけ出てきて、あのすぐ死んじゃったあの悪役キャラが好きなのみたいな、そういう状態でして、もうそのフィギュアがどうしても欲しいとか言ってね、でもないかもよって言うと、いやでも YouTube に持ってる人がいたとかって言うとね、調べるとすごい遠くの国から送られてきたりとかね、1ヶ月かかるとかっていうこともありましたね。もう今はだいぶ落ち着いて、もうぬいぐるみとフィギュアはねもう飽きちゃうからやめようっていう話になって増えてないんですけどね。ただねやっぱり懸念点が一つありまして、人に対して全然興味がないっていうところが、やっぱりこれから社会に出ていったりね、共同生活を送るにあたって心配ではあったんですよ。まあなんでかっていうと、人は一人じゃ生きていけないわけじゃないですか。お願い事をされたり自分もすることになったりあるわけですよね。ただそういった場面を想像できないぐらい
私とか主人にはめちゃめちゃ手かけてんですよ。お兄ちゃんにもかなり頼ってるんですけど、人が嫌いって公言してて、その学校から帰ってきてももうとにかく学校があんまり好きじゃないから嫌だったことだけを話すんですよね。で、この子がうるさかったとか、この子になんかいろいろ注意されてうざかったみたいな、そういう話はするんですけど、例えば A さんが何かをしていてそれに対してこう思ったとか、なんか困ってたから助けたとか、困ってたから自分が困ってたから助けてほしいって手伝ってほしいって言ったとかっていうことが一切なかったんですね。で、箱庭療法ってありますよね。心理療法の一種になっていて、セラピストさんが、まあ、よくお子さんに使われる療法なんですけど、セラピストさんが横について自由に部屋の中でにあるおもちゃでね、箱庭の中におもちゃをどんどん入れていくっていう手法ですよね。で、その子がどういうところに課題を持っているか、悩みを持っているか、トラウマを持っているかっていうのが分かるっていうふうにも、自由にこう表現するっていうところで実はポッと分かったりっていうところですよね。で、そこでこう人間のおもちゃとか人間を全く、出てこさせこないお子さんっていうのがやっぱりいるらしくって、そういう人っていうのはやっぱりこう対人恐怖があったりとか、対人関係において、だからまあ小さいお子さんなのでご両親だったり先生だったり周りの大人だったり、まあ、兄弟だったり、いろんなパターンが考えられるんですけど、そこにこう何かしらのトラウマを抱えてるっていうふうに言われてるんですね。で、次男は箱庭療法をしたことないんですけど、やっぱ絵を描くときにですね、全く人が出てこないんです。出てくるのは自分だけ、で時々お母さんとかお父さんとかあるんですけど、基本的に自分が好きなキャラクター、化け物とか妖怪とか、動物とかを見守っている緑の服を着た、彼緑が大好きなんでね、緑の服を着た自分が登場するっていう、そういう絵しか描いてなかったんですよ。で、まあそんなに焦ることもないけれども、ちょっとこれはなっていうふうに正直思ってたんですが、実はこちら転校してきて今4年生になったんですけどね、毎日毎日お友達の話をしてくれるようになったんですよ。で、そのお友達っていうのがうちの次男を上回るぐらい個性的な子でして、すっごく可愛いんですよ。なんかね、ポチャポチャっとしててね、なんかちょっとのび太くんがぽっちゃりしちゃったような感じ、眼鏡かけてて、でもいつもニコニコしているみたいでね、席が隣になったらしくて、もう席替えをしたその日から声をかけてくれて、で一緒に帰ってくるようになったんです。家がね、実はね30秒ぐらい、1分かかんないぐらいすごい近いお家だったんですよね。で、その子がですね、本当におおらかでマイペースで、うちの次男のことが大好きなんですよね。で、帰る様子とか後ろからこう見守ったことも何度かあるんですけど、もうとにかくたわいもない話をずっとしてる、その架空の妄想話みたいなのをずっとしてるんですよ。だから今日の学校の話をするわけでもないし、お互い今日何の習い事があるかとか週末の予定を話し合うわけでもなく、なんかね、その時はドラえもんの話をしてましたね。のび太がこんなことしちゃってみたいな、あはははみたいな、もう何の生産性もないんですけど、すごく楽しそうに話をしてて、おこれはっていうふうに思ったんですよね。で、その日を境に帰ってきてから、まあその A 君としましょう、 A 君の話をね、こと細かに教えてくれるようになったんですよ。で、とにかくいつも笑っててご機嫌だって話をするんですね。ただ勉強はあんまり好きじゃないみたいで、授業中は寝てることが多いって言うんですよ。おいおいおいおいおいと、まあ、それは置いといたとしても、その寝ている、ね、その A 君をね、うちの次男が起こすらしいんですよ。で、起こして一回ちょっと目開けるんだけど、また寝ちゃったりとかするんだよ、もう心配でさって言うんですよね。その興味を持つ人ができたっていうところと、何でしょう、そのお世話をしたいと思う人ができたっていうことって、ものすごい彼にとっては 進歩なんですよね。で、しっかりしなきゃって思うらしいんです。だから寝てる間にその子が困らないように代わりに授業をね、きちんと聞いといてあげたりとか、違うページを開いたりとかしてると教えてあげたりしてるらしいんです。このね、成長は私と主人はね、めちゃめちゃ嬉しいなというふうに思っておりまして、いい方といいお友達ができたなっていうふうに思ってるんですよね。で、その A 君が、まあ、例えて言うと B 君、うちの息子を挟んで A 君と B 君が右と左に座ってるらしいんですけど、 B 君もかなり個性的な子らしいんですね。で、その B 君と A 君がもともと3年生まで仲良かったのかもしれないんですけど、小競り合いが多いらしいんですよね。で、その小競り合いをうちの息子がすごい心配して私に話してくるっていうこともあります。そんなこともね、今までなかったんでね、誰かが喧嘩してても、もう全然自分には関係ないっていう、自分事としてなんか捉えてくれるようになって、誰かに対してこうなんかお世話をしたいとか心配をするとか同調する、共感するみたいな、なんかそういう態度がね、垣間見えるようになって、ものすっごい成長を感じてます。で、それと同時にね、学校の宿題とかも嫌がらずにやるようになったんですね。なんかね、この小さな一歩がやっぱり4年生3年生とは違う、やっぱ4年生になったなーってね、嬉しく感じることでありますし、もともと主人がね、1年前から福岡住んでて、とっても福岡の人ってのんびりゆったりしてるから、特にうちの次男はね、話し方ものんびりしてるし、合うんじゃないかなって話してくれてたんですよ。なんかその予感がうまいこと当たったなっていう感じがして、私個人的にもすごく嬉しく思っています。ちょっと今次男くんがね、私に話をしたかったみたいで入ってきたんですけど、収録中だったので、後で彼の話にね、耳を傾けたいなっていうふうに思っています。それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日。